こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインについてお話をしています。はい、ということでですね、本日はカラーフォントというものについてお話をしてみたいと思います。数年前からですね、このカラーフォントといって色の情報を本当に組み込むっていう、そういった機能がありまして、ある程度の制限はあるんですけれども、このことについてお話をしてみたいと思います。というのもですね、今週の末、8月の2日に、このテクノグリフスから、トランスビットという、フリーのですね、無料の商用利用可能のフォントを、ローンチする予定です。このことについても、ぜひ見てもらいたいなと思うんですけれども、今回はこのことについてですね、新たな試みとして、以前の放送で中島聡さんという方が、チャット GPT を使って、彼をですね、こうインタビュアーとして使って、話すみたいなことをやっていったんですけれども、今回はこういった、新しい商品というか、プロダクトの発表ということなので、このチャット GPT にいろいろこう質問してもらって、会話を進めてみたいと思います。では、インタビューを開始してください。
了解です。それではインタビューを始めましょう。まずは今回のトランスビットというカラーフォントのプロジェクトについて、簡単に概要をお聞かせいただけますか。それからカラーフォントの特徴や今回のプロジェクトで目指していることぜひお聞かせください。
はい、まずそのカラーフォントについてなんですけれども、この機能は先ほどもちょっと簡単に述べたんですが、その色の、情報がですね、フォントに入っているんですね。ただある程度の制限はやはりあって、ウェブ上で使う場合だと、割とうまくいくブラウザーが多いんですけれども、ただデスクトップで使う分には、ちょっとうまくいかない時がありまして、その場合はですね、Adobe のアプリケーションで使っている場合には、.svg という、フォーマットの、形式を用意してますし、それでもダメな時用にですね、その色の、レイヤーを分けた、マルチレイヤーというものもバックアップとして用意しています。そしてまた概要としては、このプロジェクトをどういった経緯で作ったかとか使ってもらいたいかというと、まずはこのプロジェクトテクノグリフスというプロジェクトを知ってもらいたいなということがあったので、そういったこともあって、あえて無料で所有利用可能でということで発表しようと思いました。また見た目もですね、結構こうドットのようなスタイルをしているんですけれども、そういったこともあって、ゲームとかロゴとか、グッズとか、そういったクリエイターの方たちが使っていただけるような、そういったものを目指して作りました。
なるほど。カラーフォントの特徴や使えるフォーマットの工夫、そしてプロジェクトの背景がよくわかりました。それではもう少し深掘りして、このカラーフォントを使った際に、具体的にどんなクリエイターの方々に特におすすめか、またはどんなプロジェクトやデザインに向いているか、ぜひお聞かせください。
はい。さっきもちょっと話したんですけど、ビットマップスタイルのフォントに近いので、ゲームとかですね、マインクラフトのような、そういったちょっとトーンもあるので、そういった方には使いやすいかなと思うのと、ゲームだけではなくてですね、最近はなんかそういったちょっとテッキーな感じとか、テックな感じみたいなのが、ファッショナブルな使われ方もしているので、そういった文脈で使うのもありかなと思います。フォント自体は割とこうシンプルな形状をしていて、太くてですね、目立つような形状をしているので、そういった意味でロゴだとか、そういった部分でも使えるのかなと思います。
なるほど。ゲームやちょっとレトロなテック感のあるデザイン、そしてロゴなどにも活かせそうですね。このフォントがいろんなクリエイターにとって新しいインスピレーションになるのが楽しみです。また何か追加でお話ししたいことがあればぜひ教えてくださいね。
逆に質問してもらいたいなと思ったんですけど、どうですか？
もちろん。じゃあこちらから質問させていただきますね。このトランスビットフォント実際に使ってみたとき一番気に入っているポイントや特にこだわった点はどこでしょうか。それから実際に使ってみて反応があったり意外だった点なんかもあればぜひ教えてください。
なるほど。質問面白いですね。実際に作ってみてですね、難しかった部分は結構この僕自体もそのカラーフォントというものを作ることが初めてだったので、 いろいろこう、まあ、勉強しながらみたいな感じだったんですけれども、まあ、やっていることは、バリアブルフォントなんかと似ていて、いくつかのレイヤーを使って、それぞれの、まあ、マスターに色をアサインしていって、作るっていうものだったんですよね。まあ、そういったものなので、逆に言うと、その、バリアブルフォントと併用ができないっていうところが、まあ、制約の一つなのかなと思いました。ごめんなさい。次の質問何でしたっけ？
いえいえ、全然大丈夫ですよ。今お話しいただいた内容からカラーフォントの作成が初めてでいろいろ学びながら進めたというのが伝わってきました。それでは、次の質問として、実際にこのフォントを使ってみたクリエイターからの反応や、予想外の使い方なんかがあればぜひ教えてください。
ああ、それで言うとまだ発表してないというかそのパブリックにしてないので使ってもらった反応っていうのはないんですけど、どうですか？
なるほど、まだ公開前なんですね。これから実際に公開されてクリエイターの方々からの反応が楽しみですね。またぜひ公開後の感想やフィードバックも聞かせてくださいね。引き続き応援してます。
もう少しもうちょっとこう長く引き伸ばしてもらえますか？
もちろんです。じゃあもう少し長めにお話ししますね。実際にこのフォントを世に出すのはやっぱりワクワクしますよね。まだパブリックにしていないということなので、これからどんな反響があるのか本当に楽しみですし、もしフィードバックがあればまたそれをもとにさらに改良したり、新しいアイデアにつなげたりできると思います。また何か進展があったらぜひ教えてくださいね。
はい、ということでまあこれ一発撮りなんですけれども、まあ今回はこんな感じでインタビューをしてもらいました。意外とレスポンス早くて使えるなという感じでしたね。はい、ということで、もし今回の内容が面白いなと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの概要欄の方にも、トランスビットに関するリンクなんかも貼っておこうと思うので、よかったら見てみてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。